改めておはようございます。今日は申命記の最後の部分を読んでいただきましたが、モーセの生涯を振り返っていきたいと思います。旧約聖書と新約聖書があって、小さい頃も、頑張って読んでたんですけれども、寝る前に読んだりしていましたが、意外に思われるかもしれませんが、旧約聖書と新約聖書どっちが読んでて面白かったといえば、私はもう旧約聖書が面白かったですね。新約聖書は読んでても、イエス様が出てくるところはなるほどと思いながら読んでるんですけど、パウロの手紙とかになったらもう何のことか分かんない。それよりは旧約聖書の方がもういろんな人が出てきて面白いなと思って読んだ、そんな記憶があります。というのは旧約聖書は一人の人物の、一生生涯が最初から最後まで語られているということがいくつもあるんですね。この点新約聖書は人物そのものは描いていないと思うんですね。新約聖書で生まれから死ぬところまで書いてる人って誰がいますかって考えますと、おそらくヨハネとイエス様だけです。十二使徒さえもその生涯についてはほとんど記録がありません。誰それの子供っていう言い方はしてますけれども、どんなふうに育ったのかとかですね、あと最後どんな最後だったのかということも、実は教会のローマ教会の伝説ではいろいろありますよ。ペテロさんは、逆さ十字架でローマで殉教したとか、パウロは、ネロ皇帝の時代に殉教したとか、いろいろ、でもそれは聖書には書いてないことなんですね。それに対して旧約聖書は人の生涯が記録されています。もちろん聖書は単なる伝記バイオグラフィーではありませんけれども、一人の人を通して神様がどのように働かれるのか、また一人の人物に神様がどのように語りかけ導かれるのかを、旧約聖書は特に教えてくれているように思います。その点モーセという人はある意味特別かもしれません。生まれた時からそして死ぬ時まで記録されている人です。モーセの後継者になったヨシュアもたくさん出てきますけれども、彼はどっちかと言いますと、そのどんな奉仕をしたのか、働きをしたのか、指導者としてどんなことをしたのかということは書いていても、その生涯についてはあまり書かれていません。しかしモーセは死ぬから、どのように生まれてどのように死んだのかということが細かく書いている人物としてとても貴重だなと思うんですね。皆さんもご存知のようにモーセの生涯人生は3つのステージに分けることができます。生まれてからエジプトの王宮で過ごした40歳まで、でそこから、ミディアンの荒野で過ごした80歳まで、そしてイスラエルの民を率いて荒野で過ごした40年間、その中で中心になるのはこの荒野での40年ですけれども、しかしその前、今日は、特にですね、モーセが指導者として立つまでのことをちょっと振り返ってみたいと思います。そのためには出エジプト記なんかを読むといいんですけれども、実は使徒の働き7章にですね、ステパノが語ったメッセージですが、そこにモーセの生涯がもうコンパクトにまとめられていますので、そこを見ていただきたいと思うんですね。使徒の働きの7章の、20節あたりからちょっと目を通していただきたいと思います。モーセという人は生まれた時から特別でした。エジプトの王様の迫害によって、ヘブル人、イスラエル人ですね、イスラエル人の男の子が生まれてもすぐに殺しなさいという恐ろしい命令があって、モーセは死ぬ運命にあったんですけれども、不思議な神様の導きで、なんとモーセはエジプトのお姫様、 王妃様に拾われてエジプトの王宮で王子として育つことになったということです。でもそれだけだったらもうエジプト人になってしまうところなんですが、これも不思議な導きで、乳離れするまでは実のお母さんがモーセを育てたわけです。ですからおそらくその時に神様のことなんかも教えたんではないかなと思うわけですね。で、使徒の働き7章22節にはこう書いています。モーセはエジプトのあらゆる学問を教え込まれ、言葉にも技にも力がありました。当時一番進んだ国、今だったら、アメリカとかイギリスとか、そんな学問で言えばそういうことなんでしょうか。そういうところで最も進んだ教育を受けた、エジプトの学問を身につけた人、それだけでなく王子ですから、いわゆる帝王学とかも言える指導者というものはどうあるべきかということもこの時代にしっかり学んだんだろうと思います。もうそしてこれがモーセがやがて指導者として立っていく準備となったわけです。こうやってさまざまなことを身につけたモーセでしたから、私たちの目から見ればもうモーセはイスラエルの指導者として立つために十分な訓練を受けたし、もう能力もある人です。しかし神様の見方は違ったわけですね。モーセがイスラエルの指導者として立つためにはまだまだ長い時間と訓練が必要だったということを私たちは知るわけです。使徒の働き7章をもう一度見ていただきたいと思いますが、23節です。40歳になった頃、モーセはその兄弟であるイスラエル人を顧みる心を起こしました。そして同胞の一人が虐待されているのを見て、その人をかばい、エジプト人を打ち倒して乱暴されているその人の仕返しをしました。彼は自分の手によって神が兄弟たちに救いを与えようとしておられることを皆が理解してくれるものと思っていましたが、彼らは理解しませんでした。翌日彼は兄弟たちが争っているところに現れ、和解させようとして、あなた方は兄弟なのだ、それなのにどうしてお互いに傷つけ合っているのかと言いました。すると隣人を傷つけていた者がモーセを押しのけてこう言った。誰があなたを私たちの支配者や裁判官にしたのか。昨日エジプト人を殺したように私も殺す気か。その言葉を聞いたモーセは逃げてミデアンの地に身を寄せ、そこで男の子2人を設けました。このようにセバノのメッセージの中に書いています。40歳、日本でも40歳というのは男として一人前、そろそろ一人前っていうか、もう責任ある立場に立っていい年齢です。今こそ自分が立ち上がってイスラエルの民を救わないといけないと思ったんでしょうか。しかし何の準備もない衝動的な行動は仲間であるはずのイスラエルの人たちからも支持されませんでしたし、理解されなかったということです。で、命の危険を感じたモーセはミデアンの地に逃げます。そしてそこで結婚して、その後40年過ごすことになるわけです。大きな挫折を経験しました。エジプトの王子から一転して遠いミデアンの地で羊を飼う人になった。もう大変な落差だと思うんですね。その間に、なんとなく身を寄せていたイテロという人の娘さんと結婚するわけですね。子供も生まれる。そのままもう私の人生は終わりかもしれないとモーセは思ったかもしれない、そう思うんですね。しかし神様のご計画は私たちの思いをはるかに超えています。引き続きモーセの生涯を使徒の働きから振り返ってみたいと思いますが、続きの30節です。40年経った時、御使いがモーセにシナイ山の荒野で芝の燃える炎の中に現れました。その光景を見たモーセは驚いて、それをよく見ようとして近寄った時、主の御声が聞こえました。私はあなたの父祖たちの神、アブラハム、イサク、ヤコブの神である。 そこでモーセは震え上がり、見定める勇気もなくなりました。すると主は彼にこう言われたのです。あなたの足の靴を脱ぎなさい。あなたの立っているところは聖なる地である。私は確かにエジプトにいる私の民の苦難を見、そのうめき声を聞いたので、彼らを救い出すために下ってきた。さあ行きなさい。私はあなたをエジプトに使わそう。誰があなたを支配者や裁判官にしたのかと言って、人々が拒んだこのモーセを、神は芝の中で彼に現れた御使いの手によって支配者また解放者としてお使わしになったのです。このように書かれています。ミディアンの地に行って40年、もう人生、まあ、ある意味もう私の人生はこんなものかなと思ってたかもしれない。しかし神様の時が来ました。神様はモーセに現れてくださって、彼がするべき大事な働きをお告げになりました。さあ行きなさい。私はあなたをエジプトへ使わそう。まあ、しかし、出エジプト記からお話ししたこともありますが、40年前あの大きな失敗をしています。モーセはなかなか決断できないわけです。私は一体何者でしょうかと慎重な姿勢を崩さないわけです。しかしそんなモーセに神様は、あなた方の地、父先祖たちの神、アブラハムの神、イサクの神、ヤコブの神、主であるとご自分を紹介してくださったわけです。まあ、この時が本当の意味でモーセが神様と出会った時だと思うんですね。モーセは耳ではイスラエルの神のことを、神様のことを聞いていました。エジプトの王子として育てられましたが、いや私はイスラエルの民だ、イスラエルの神を信じるべきだ、まあ、そんな風にして生きてきたと思うんですね。しかしあの40年前のまだ若かったモーセが味わった失敗、挫折、まあ、彼は神様を見失ってしまったのじゃないかと、まあ、私は思うわけです。イスラエルの人々からエジプト人から逃げましたけれども、彼はある意味神様からももう逃げようとして離れようとした。そしてミディアンの地で生きてきたわけです。しかし神様は最初からモーセを、イスラエルの民をエジプトから救い出すための指導者として選んでおられました。モーセにその思いはなかったとしても、そしてモーセが忘れたとしても、神様はモーセを選んでおられた。約束に変わりはありませんでした。で、考えてみると、このミディアンの地での経験もモーセにとってはとても大切な訓練の時だったと思うんですね。その後イスラエルの人々はアラノを旅するわけですけれども、モーセが40年も長い間アラノで生活をした、羊を飼っていた、そういう経験がおそらく用いられた、生きたのではないかと思うわけです。で、この40年を通してモーセはただ頭だけを、知識だけの人ではなく、本当に神様と出会った人となりました。シナイ山で神様に出会ったモーセはこの後エジプトへ戻って、イスラエルの民を導いて、そして再びこの地へと戻ってきます。モーセはシナイ山で知識として知っていたはずの神様と出会って、神様を知りました。そして神様の聖なる臨在、まあ、神様がそこにおられる、その前で恐れおののいて震え上がってしまいましたけれども、今自分に現れてくださったお方こそがアブラハム、イサク、ヤコブの神であるということを知りました。私たちの信仰生活の中でも、いつかこのモーセのようにですね、神様と出会う経験、信仰が本当の意味で目覚める経験、それはあると思うんですね。まさにヨブもこのように言っています。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。それで私は自分を蔑み、塵と灰の中で食いています。まあ、ヨブ記のほぼ最後の方ですね、41章5節から6節で、ヨブは、私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ましたと告白しています。聖なる神様の前でモーセは砕かれて謙遜にされました。 まあ、さっきも言いましたが、モーセはすでに、実はモーセは指導者としての必要な能力はもう全部持っている人でした。しかし神様が用いる人に必要なこと、それはそういった能力や力だけではありません。神様の前にへり下って低くされた人、そして神様のことを深く知っている人、そのような人を神様は用いてくださるわけです。モーセがそういった人になるためには実に80歳までかかったということではないでしょうか。2番目の点ですが、このようにして、まあ、私たちはモーセの生涯を通して神様はどのように人を訓練されるのか、どのようにして神様に用いられる人は育っていくのかということを、まあ、教えられるわけです。まあ、モーセがこの後任される責任や働きの大きさ、重さと比例するかのように、モーセは本当に長い時間をかけて訓練され準備されたなということを私たちは知ります。まあ、それは私たちの常識からすればもう長すぎるほどではないかと思うんですね。でも、まあ、神様の時に時間にですね、遅いとか長すぎるということはないわけです。で、まあ、私もいつも言っていますが、モーセの生涯を考えると実に人生生涯の3分の2を準備に使ったということなんですね。120年のうち80年は準備のためだった。まあ120年までは私たちはまあ生きれませんけども、まあ、80年生きるとしたらですね、50歳過ぎまでは準備ということになるわけです。まあ、少し個人的なことですが、私も牧師として奉仕するようになったのは決して早い方ではありません。30歳を過ぎてもまだ将来何をしようかってことが決まってませんでした。まあ、本当に不安でどうしようと思っていた、そんな時をですね、今でも思い起こします。まあ、そんな時支えになっていたのがモーセの生涯だったんですね。まあ、自分はモーセのような偉大な人物ではないけれども、何か神様の役に立つ仕事はしたいという気持ちだけは持っていました。まあ、だから必ず神様が導いてくださると、まあそう信じていたんですね。その後32歳で神学校に行って勉強することになりました。で今48歳になりましたけれども、まあ、あと何年奉仕が許されるか分かりませんが、まあ、モーセのことを考えたら、まあ、これから自分が何かすることがあるんじゃないか、そのために今自分はここまで導かれてきたんじゃないかなということを心に思っているわけです。で、進学校で学んでいる間にもう一人励ましになった人物がいました。それが、まあ、20世紀初めのアメリカの人なんですけれども、ウィリアム・ボーデンという人の伝記を読んで非常に考えさせられたんですね。まあ、確かまあこの辺教会にも一冊ぐらいあったような気がしますけれども、まあ、大富豪の家に生まれて幼い時に信仰を持って以来、もうまあ私はもう神様に生涯を捧げるということでですね、宣教の働きに全てを捧げて、まあ、大学進学校ともう彼はもう優秀な成績を、上げるわけですね。そしてもういろんな奉仕を惜しまない、ただ勉強ができるってだけじゃなくってスポーツも万能で、そしてもうまあ、シカゴで彼はいたんですけれども、困っている貧しい人たちを助けるミニストリーを自分で立ち上げて、引っ張るぐらいもう将来を嘱望された、この人はどんなすごい人になるんだろうと言われるような人だったんですけれども、そして彼は、まあ、しかし彼が一番願っていたことは中国にいるイスラム教徒に伝道することでした。でそのために彼は、最後はですね、エジプトへ行ってアラビア語の勉強をしながら、イスラム人がどんな人たちなんだろうかっていう学びをしていたさなか、病気にかかってもう25歳で天に召されてしまったんですね。まあ、モーセはもう80年もかけて 準備を神様から訓練を受けました。でもこのウィリアム・ボーデンという人はまさに訓練の途上、しかももうこんな有能な人がとみんなが言う人だったんですけれども、訓練の途上25歳でもう天に召されてしまったわけです。まあ、しかし彼の死を通して、まあ、多くの特に学生たちが力づけられて、まあ、彼の証を通してもう何百何千という若者が宣教師として立っていったという、まあ、そういう話を聞いていろいろと考えさせられました。モーセはもう長すぎるぐらい時間をかけて訓練を受けた人です。ですからまあ私たちは自分の考えでですね、焦ったり失望してはいけないと思うんですね。一方このウィリアム・ボーデンという人の生涯を見ると、今は訓練の最中だから何もできないと言ってはいけないんだ、たとえ今訓練の時だとしても今することがある、今することに全力をかけていかなければ神様は喜ばれない、それが神様が喜ばれることだ、まあ、何か結果を残すことが大事なのではなく、今神様がしなさいと言われていることに全力で取り組むことが私たちがの生涯で生きることではないか、そんなことを教えられました。まあ、さっきも言いましたが、もう48歳になってそろそろまあ私も人生あと3分の1になってきたかなと思ったりもします。これまで何をしてきたか、何ができたかということも考えますが、神様が私を用いてくださるところで精一杯奉仕していきたいと願っています。そしてひょっとしたら私が本当の意味で取り組んで力を注ぐべきことはまだこれからあるかもしれない、そして今まではそのための備えだったのかもしれない、そんなことを考えながら、まあ、でも極端に言えば今奉仕が終わったとしても悔いのない生き方をしたい、そんな思いを新たにですね、私も新年度を迎えたいと思っています。さて、最後ですね、今日の34章にも最後ちょこっと触れるだけになりますけれども、34章に戻りたいと思います。34章はモーセの最後死について語っているところです。モーセは約束の地へ入ることはできませんでした。そのことはすでに知らされています。まあ、それは1章37節のモーセ自身が言っていますけれども、最後の時を迎えるモーセに対して、32章の48から52節で、神様の口から改めて語られました。32章48節ですが、この同じ日に主はモーセに告げて仰せられた。エリコに面したモアブの地のこのアバリム高地のネボ山に登れ、私がイスラエル人に与えて所有させようとしているカナンの地を見よ。あなたの兄弟アロンがホル山で死んでその民に加えられたように、あなたもこれから登るその山で死に、あなたの民に加えられよ。あなた方がチンのアラノのメリバテカデシュの水のほとりでイスラエル人の中で私に対して不信の罪を犯し、私の神聖さをイスラエル人の中に表さなかったからである。あなたは私がイスラエルの人々に与えようとしている地をはるかに眺めることはできるが、その地に入っていくことはできない。そのように神様は言われるんですね。その通りモーセはネボ山の頂上に登って、そしてピスガの頂に登りました。その地はどこにあるのかと言いますと、34章1節に書いていますが、今で言えばシカイという大きな湖、塩のいっぱいある湖がありますが、その北東側にある814メートルほどの山だそうです。エリコの町がよく見える、そして遠くエルサレム、約束の地全体を見渡せる場所でした。神様の約束の通りに、神様はイスラエルの民が所有する地をお見せになりました。34章の1節から3節、ギルアデをダンまでナフタリの全土と、まあ、地名がずらーっと並んでいますけれども、まあ、これはモーセが今立っているネボ山から見て、北の方へ向かって、西南東、まあ、北とこうですね、半時計回りに約束の地をぐるっ と巡るような、並び方がしています。まさに、神様はモーセに約束の地全体をお見せになったわけです。その後こう言われました。私がアブラハム、イサク、ヤコブにあなたの子孫に与えようと誓った地はこれである。40年前シナイ山でモーセが主と出会った時、神様は私はアブラハム、イサク、ヤコブの神であるとご自分を紹介されました。でモーセも自分の働きはアブラハム、イサク、ヤコブに神様が約束されたその地にイスラエルの人々を導くことであると理解して、まあ、それ以来彼はイスラエルの民を導いてきたわけです。何度も大きな危険や試練に遭いました。まあ、何よりもイスラエルの人々は不信仰で固くなで、何度も神様に逆らって、そのことでモーセがどれだけ悩んだことでしょうか。その度にモーセは神様に取りなして祈ってきたわけです。そしてイスラエルの民が約束の地を目の前にして、あのカデシバルネアで不信仰の罪を犯して、さらに40年間さまようことになってしまった。その間もモーセは導き続けました。そして40年が終わってやっと約束の地へ行こうとしている時に、さっき書いていましたですね、メリバテカデシュの事件が起こってしまったわけです。モーセは約束の地へ入ることができなくなりました。誰よりも約束の地への思いを持っていたモーセ、しかし、まあ、理不尽にも思えることですが、彼は約束の地へ入ることを許されないで、目の前にしてその生涯を終えることになったわけです。まあ、私たちの常識から考えればモーセの人生って何だったんだろうかなと思うかもしれません。まあ、しかしおそらく皆さんはモーセの人生生涯が無駄だったとは誰も思わないと思うんですね。まあ、私もこの34章最後の場面を見るとき、むしろ清々しい気持ちになります。モーセがどんな思いだったのか、それは計り知ることはできませんが、きっと無念の思いというよりは神様から任せられたその仕事を生涯かけてやり遂げることができた、そんな晴れ晴れとした思いで彼はピスガの頂から約束の地を見渡してその生涯を終えていったわけです。123になっても目もかすまず視力も衰えていなかったモーセですが、彼の生涯はそこで終わりました。まあ、彼の遺体は神様が葬られて誰もその墓を知らないと書いていますが、まあ、これはあまりにも偉大なモーセが死んだ後神様のように崇められることを、礼拝されることを神様は望まれなかったということだと思うんですね。申命記は最後にヨシュアがモーセの後を継いで主がモーセに命じられた通りに行ったと伝えていますが、最後にモーセのような預言者はもう再びイスラエルには起こらなかった、彼を主は顔と顔と合わせて選び出されたと評価しています。まあ、これは大げさな言い方ではなくて、実際にモーセほど神様の近くを生きた人はいなかったということです。まあ、それは後にイエス様があの山の上で栄光の姿に変わった時、エリアと一緒にモーセが現れた、まあ、その出来事からも分かると思うんですね。モーセの生涯は神様の民と共にある生涯、神様と共にある生涯でした。旧約聖書のことをモーセと預言者というぐらいですね、モーセといえば旧約聖書の代名詞になっている人です。イエス様を除いては聖書の中の人物の中で最も偉大な人と言っても言い過ぎではない、そんな人でした。まあ、私たちは何が自分の人生の目的なのかゴールなのかわからないとき、そして自分で全てを決めてしまうのではなく、神様が導かれるままに神様と共に歩む、生きるとき、まあ、私たちは神様の栄光を表す生涯を送ることができると思うんですね。最後に今週の御言葉、詩編119編35節を皆さんで読んで、終わりにしたいと思います。今週の御言葉のところにあります詩編119編35節、 私にあなたの仰せの道を踏み浮かせてください。私はその道を喜んでいますから。